生花で綴る藤枝の歳時に南城忠義作。瀬戸川、花志川、朝比奈川の流域、市の南部には美しい四季の移ろいや歴史、文化が息づいています。そのような風土の中の一つに昔懐かしい年中行事があります。正月の行事、春の農作業、子供たちの成長を願うひな祭り、初夏の茶摘み、田植え、無病息災を願う夏祭り、打ち上げ花火、秋の五穀豊穣に感謝する秋祭りなどの行事です。かつてこのような年中行事を通じて家族ぐるみの温かい人間関係の絆が、人への思いやり、素直さ、感謝の心を育んできたのです。家族の絆が村の絆、郷土の絆となって美しい郷土を作ってきました。しかし昨今の飽食の時代にあって、あの頃の素朴な人情、思いやり、素直さは失われつつあり、家族、学校、社会の崩壊となり、深刻な社会問題となりつつあります。このような社会風潮を見直し、本来あるべき素直な心に戻るために、生花で綴る藤枝の歳時記と題して、脚本を思い立ちました。どうぞお聞きください。
1月、六月、お正月元旦、何もかもすべて新しく、希望に満ちた日でありました。家族全員が勢ぞろいしてお雑煮を食べ、めったに食べられない数の子を分け合って食べたものです。母親が年末、藤枝の洋品屋で買ってきた新調の洋服を兄弟全員が着て、学校の新年祝賀式に行きました。氏神様の前で上級生の号令で大拝、誰もが喜び勇んで田んぼ道を学校に向かいました。袴姿の女の先生の弾くオルガンで君が代、一月一日の歌を斉唱。丸い黒縁メガネ、ちょびひげ、塩ビ服姿の校長先生の新年講話も上の空で、早く帰りたくてうずうずしたものです。
帰宅すると親類や近所の衆がお互いに年賀に行ったり来たりで賑やかでした。二日はお年玉をもらい、村の駄菓子屋で普段買えないキャラメルや飴玉を買って日だまりで食べたものです。兄や姉に連れられて、めったに乗ったことのない木炭車の乗り合いバスに乗って藤枝の町に行きました。本屋で冒険を、少年クラブ、少女の友などの雑誌を買ったのもこの頃で、付録が楽しみでした。夜はカルタ、スゴロクで遊び、家族全員でサンコチやスルメを火鉢で焼いて、ラジオ番組三つの歌、今週の明星を聞いたものです。
そんな正月が終わると、風花が舞う本格的な北風が志田北部の山々から吹いてきました。七草がゆ、春田打ち、山の神様のお祭り、小正月がありました。今年一年の家族の幸せ、五穀豊穣を願う素朴な行事を家族で行いました。
2月、きさらぎ。2月はあちこちで梅の花が咲き始めますが、寒さは一段と厳しく、瀬戸川上流の山々に雪が積もることもありました。 めったに見られない雪山風景に大喜びしたものです。節分も楽しく、一方子供たちにとって怖い行事でした。番犬さんにおばあちゃんが洗濯棒にビク、石見にヒイラギの小枝をつけて瀬戸に立てかけました。悪い鬼たちが家の中に入らないように防ぐためのおまじないでした。夕飯後、どこのうちでも
かーうち、おにゃー外
の声が聞こえてきました。入り鍋でいった豆を家の中や外にまき、年の数だけ豆を食べました。腹の減った子供たちは頬張るように畳の上の豆を食べました。おばあさんが、そんねえ食うと腹を安で、いい加減にするさよと小言を言いました。
さあその後、食いすぎてお腹が痛くなります。この夜便所に行くと鬼がいて、ケツボタンにハンコを押すという言い伝えがありました。我慢できなくなり、夜の畑に出て弟たちとうんこをした覚えがあります。豆の食いすぎを戒めた言い伝えであったのです。
麦踏みも大事な農作業でした。手ぬぐいでほうかむりし、両手を後ろの腰に当て、リズミカルに麦を踏んだものです。木枯らしが吹いて、あまりの寒さに水鼻が出て涙も出ました。子供が踏むと雑になると叱られました。大戸の日だまりは格好な子供たちの遊び場で、みかん、芋切り干しを食べ、青花を垂らしながら遊んだものです。17日は清水さんの縁日。学校も授業は3時間で終わり、帰宅するや否やカバンを放り投げて、兄弟友達と連れ立って縁日に行きました。参道の両側にはたくさんの露店、普段はめったに見られないサーカス、オートバイの曲芸などの見せ物、門前では戦闘帽をかぶり、黒いサングラスをかけ、白い服を着てアコーディオンで異国の丘を奏でる少尉軍人さんがいました。歯にくっつく炭切り飴を食べながら夕方家に帰りました。遅い獅子舞が村々を巡ってくるのもこの頃でした。学校に行く前に一面に氷の張った田んぼで遊び、手足にひびや霜焼けができ、風呂に入ったり暖かい布団に寝ると痛がゆく泣いた思い出があります。それでも子供たちは風の子、外で陣屋取り、かくれんぼ、尻つなぎで遊び汗をかいたものです。焼津の国蔵さんの縁日が終わり、高草山の頂に雪が積もると春がやってくるのです。大人も子供も暖かい春を待ち望んだのです。